ございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。ところであなたはですね、心配性だったりしますか？気になってしまうことがたくさんあったり、解決したかなって思ったことでもまた悩んでいたり、大丈夫かな大丈夫かなって未来に対して不安に思ったりする頻度が多かったり、いろんなことがあると思うんですけど、言ってる本人の私はめちゃくちゃ心配性です心配性すぎて、自分の人生振り返ってみるとリスクが低いものを優位に選択してきたなっていうことがよくあります。例えば心配性、自分の人生が失敗しないか心配だったからこそとりあえず大学に行ったし、大学の学部も一番潰しの効く経済学部にしたしで、新入新卒1年目とかでもとりあえずお金に困らなくっていろんな人に出会えそうだなっていうところで大企業で、しかもなんていうかメーカーとかそういうのではなくてマスコミっていうところを選んだりしましたね。いろんな潰しを聞かせるために自分の人生に保険をかけているような選択ばかりを繰り返してきたなっていうふうに振り返って思いました。まあそんな自分とはね、もうおさらばしちゃったので、今はざっくり言うと心配性でもあるけれども昔ほどじゃないなって思います。自分の人生を心配することって全然悪くはないんですけども、心配性っていうのが辛い方、心配性な自分を変えたいって思ってる人中にはいるかなって思いますので、今日はそんなお話加えて心配性でいることのメリットもお伝えできたらなと思います。で、心配になることってどういうことが多いですかね？あなたは何に対して一番心配していますか？家族がいる方だったら家族に対する心配めっちゃ多いと思いますよ親に対しても子供に対してもパートナーに対しても心配に思うがゆえに、あ、こんな行動を取ってしまったって後悔することがあるかもしれないですね。まだ結婚のしていないパートナーであれば浮気してないかなとか、この人と結婚できなかったらどうしようとか、そういう不安もあったりします。いい人に巡り合うかどうかも心配になったり、どんな人と結婚するのかも気になってしまったり、心配になっている方もいらっしゃいます。で、今度結婚したら結婚したで子供できるかなって心配になる人がいたり、子供が生まれたとしても自分はこの仕事で一生食っていくのかなって自分の遠い未来を心配したり、いろんなことがありますよね。今やもう本当老後の資金とかも自分で何とかしなきゃいけない時代がやってきてるので、お金に対しての心配事っていっぱい皆さん抱えていたりするんじゃないかなって思います。心配しすぎるデメリットっていうのはもう予想通り、もう過敏になったり過剰になったり心がトゲトゲしたりすることってとても多いですよね。心配するがゆえに心が落ち着かなくって周りの人に迷惑をかけてしまったりとか、あとは悲観的になってしまったりすることってあると思うんですよね。心配イコールネガティブって直結はもちろんしないんですけれども、心配しすぎている人っていうのはどちらかというといろんな物事の全てのネガティブな要素を見つけやすいんですよ。ネガティブなことっていうのに目が行きやすいので、なんかこっちの人生面白そうかなって思っていたけど、いや、こんなこともあるかもしれない、事故に巻き込まれるかもしれない、悲しいことが起こるかもしれない、孤独になってしまうかもしれないっていうネガティブな要素ばっかりに画面についちゃって前に進めないことっていうのもあるかもしれないです。あとはですね、悲観的っていうのとすごく似てるんですけど、失敗したらどうしようっていう感情がとても高い方が多いですね。失敗って全然悪くないはずなんですけども、心配性な方っていうのは特別失敗を怖がってる方も多いかなって思います。失敗したくない、自分の人生を失敗したくない、お金を失いたくない、一人ぼっちでいたくない、そういう心配性な方がとにかくそれをですね、目の前の選択、何かを取り組むっていう時に失敗っていうものを避けて通りたいがゆえに心配性になっていることもあるかなって思います。でも全然悪くないんですよ。心配性じゃないっていうことの方が危ないことだってありますよね。失敗なんて怖くないさって思ってどんどんチャレンジしていくの、私も もちろん好きですし憧れを抱いてはいます。秒で動けなんて私動けないから秒で動く気もないから憧れもあります。でも私は心配性な自分も悪くはないなって思っている側なんですよね。心配しすぎるメリットっていうとどういうことがありますでしょうかね。ちょっと考えてみましょうか。もしご自身がいや私心配性なんだよねって言ったらもうねいろいろと頭の中で浮かび上がると思うんですけど、そういろんな未来予知いろんなケースを想像することができます。で私たち人間が怖いことって何かっていうと想定外のことが起こってしまうことが一番怖いそうなんですね。人間の頭っていろんな想像ができてクリエイティブなことが妄想だし未来を思い描くことだってできるし、だからこそ想像力があるからこそアニメーションとか映画とかいろんなメディアっていうものを作ることができていろんなエンターテインメントがあるわけなんですよね。これってすごいことなんですよ。心配性な方は特に言うと想像力がとても豊かです。起こってもいない起こるはずのないことをどんどん想像してしまいます。妊娠中心配性な方はですねいろんな妄想したと思うんですよ。もし無事に生まれてこなかったらとか、私はもちろんしましたよ心配性な人はですねもうこれ共感できると思うんですけども、そうじゃない人って本当心落ち着いてていいな羨ましいなって思う反面、この想定外のことが起こった時に対応できる力っていうのは心配性な人の方が高かったりするそうです。いろんなことを想像して想像して想像して想像し尽くしてそれ以外の想定外のことが起こることの方が少なくなってきますよね。あらゆるトラブルに対して対処法っていうのを身につけているのは心配性の人だったりもします。で加えて心配性の人っていうのはいろんな悲観的な要素があったりとか心配性じゃない人に比べて悩みまくっているわけなんですよね。悩む回数っていうのも半端ないです。だからこそ他人の気持ちに寄り添うことができたりとか相手の話をしっかりと聞いてそれに対してその心配性な人のするコメントっていうのは分厚かったり奥ゆかしいものがあったり説得力があったりするわけなんですよね。なので心配性がダメっていうことは本当なくって自分でコントロールするっていうことともう一つ自分は心配性なんだなっていうことを理解してあげるっていうのがとても大切なわけなんですよ。まあまあまあでもそれを知っていながらも心配性はちょっと なくしていきたいなどっしり構えていきたいなっていうことあると思うんですよね。それはもうアウトプットそして行動この2つだと私は思っていますよ。アウトプットの仕方も人それぞれだと思います。心配っていうのがただ自分の心の中でモヤモヤしているとそれはただの不安だったり悩みになってしまうんですけども、紙に書くとかそれこそ誰かに話すとか私みたいにポッドキャストで声で伝えるとかブログに書くとか何でもいいわけなんですよね。それって自分のこの不安心配性っていうものをアウトプットしてしまえば全てコンテンツっていうものになります。これって今ならではの面白いことなんですけども自分の悩みって他人からしたらネタだったりもするんですよ。美味しい美味しいネタかもしれないです。これで悩んでいるそして悩みを解決するっていうのは自分にしかできないことだったりもしますよね。なのでぜひともアウトプットしていきましょう。発信とかそういう SNS に何か自分の言葉を載せるっていうのはドキドキすることとても多いと思います。なので本当捨てれる紙に殴り書きしていくっていうのは私は本当何度も何度もおすすめしてしまっているんですけどこれ一番いいですよ。娘のことが心配すぎるこういうことがこういうことが気になりすぎるどうしたらいいんだろう分かんないてかもう何でもいいんですよ。自分の1年後が全く見えないとか結婚したいのに出会いがないとか何でもいいんですよ。書いていくととっても冷静になれますよ。書くとなんだろうちょっと自分と別の人格が書いている書いたものに捉えることだってできますよね。アウトプットをするっていうのは一番何のメリットがあるかっていうとそう第三者的客観的に自分のことを見ることができます。じゃあ例えば結婚したいのに出会いがないって殴り書きしたとしたらどんな風にその言葉に対してその紙にコメント残しますか。 よく幼稚園の先生とかね、保育園の先生って連絡帳っていうのがちょっと昔ぐらいだったらあって、そこに自分が書いたこととか今日あったことを書いて、今度お家帰って保護者の人がそこにメッセージ書いて、また翌朝渡すっていうやり取りがあったと思うんですよね。最近はアプリの方が多いと思うんですけど、そういうやり取りな感覚ですよ。自分とのやり取り、紙に殴り書きしたその心の声に対してどういうふうに自分で受け止めてあげるか、むしろカウンセラー、自分専門のカウンセラーになってあげて、どんなコメントを残してあげたいか、ここを考えるだけでも第三者的客観的に物事って読み解くことができます。結婚したいのに出会いがないって書いている誰かさんがいたとしたら、じゃあそれを書いたのは自分自身だけど、自分に対してカウンセリングしてあげようって思って、出会いが欲しいのであれば、誰かに出会いたいって思う前に自分の好きなこと、趣味をどんどん増やしてみたらどうですか？とか、友達に誰か紹介してくれる人がいないか片っ端から聞いてみたらどうでしょう。聞きすぎると辛くなるから、友達10人ぐらいでストップして、それでもいなかったら今年は諦めましょうとかね、そんなのでも全然いいわけじゃないですか。大事なのは自分を客観視する力です。第三者的に物事を見るだけで心配性にならなくてよかったんじゃん、この案件っていうのって意外とあったりするんですよね。そしてもう一つ、アウトプットや行動力と同じように私大切にしていることがあって、私も本当心配事の9割は起こらないっていう本があって、それも読んだんですけど、それを読んでもなお心配性でしたこんなことあったらじゃあどうしてくれんの、こんなことあったら本当に心がざわついて嫌だ、心臓が止まっちゃうとか思っていろんな妄想を繰り返してはいたんですけども、もうね、私の場合はですね、その心配性である自分っていうのを諦めていましたね。で、諦めた先に何をしているかっていうと、この心配性の思っている個性の方っていろんな妄想が得意なんですよ。なので、この不幸が起こったら、この不幸が起こったらって思って、こうじっとしている、今のままでいるのではなくて、この不幸が起こったらじゃあこうしよう、こういう事件が起こったらじゃあこんな風に対処しようっていう、その先の対処法を自分で考えていくっていうのはとても面白いですよ。例えば、まあ、普通の習い事とかね、なんかちょっと契約書とか交わすレベルのところだったらいろいろとあると思うんですよ。私のヨガの日の、教室レッスンに初めてご参加される方はですね、面積同意書っていうのを記入していただくんですね。例えば教室内で起こった、事件や事故に関してはこちらでは責任を負いかねますとか、あとはもし何かあった時に救急車を呼ばせていただきますとか、そういう了承をチェックシートで目を通してもらって読んで、で最後サインしてもらうっていうことがあると思うんですけど、それを書く感じですね。この教室に来るとほとんど万が一でも起こりかねないことではあるんだけれども、まあ100年続いたら1回ぐらいは誰かしら骨折してしまうかもしれない、そういう想定できることについてのリスクを書いて、それでも参加されますかっていう同意書になってるわけなんですよね。いろんな習い事とか教室とか行かれたことがあって、しっかりと契約を交わされた方だったらそういうのをね、書類見たことあると思うんですよね。ほとんど起こり得ないでしょっていうことがずらずらと並べられているじゃないですか。保育園とか幼稚園とかだったら万が一、川が崩壊してここが水浸しになった時にはこういう対応しますとか、例えばあとは雷がこの幼稚園に落ちた時にこういう対応しますとか、そういうことが書かれている場合があると思うんですけども、それって本当10年20年30年通ったところで多分なかなか起こらないことだと思うんですよね。火事で全て焼けてしまった場合とかいろいろとあると思うんですけど、それ起こらないように普段から頑張っているはずだけれども、万が一の想定をしてそこの不安を拭うために解説して契約書にいっぱい書いてくれていると思うんですよね。その万が一っていうのを心配性な人たちはどんどん思い浮かんでしまうわけなんですよ。なので自分で自分に対してその同意書ではないんですけれども、その先の対処法っていうのを考えてあげると気持ちがすんなりいくんじゃないかなって思います。例えば万が一素敵な人との出会いがなくて結婚できなかった場合、じゃあその先どうします？ もしもねこれ聞いてくださってる方、結婚されてる方も多いかもしれないんですけども、じゃああなただったらどう対処法をかけますか。じゃあ例えば仲のいい友達と世界一周の旅に出かけようとか、妄想を繰り広げていくと未来への不安でだんだん少なくなっていくかなと思います。心配性であれば心配性な人がゆえに思いつくような想像ってあったりするんですよね。普通の人がそんなこと心配してどうすんのって言ってくるようなことだったとしても、心配性の人にそれ考えるのやめたらって言われたところでやめることはできないです。私もよくわかります、めっちゃ心配性なので。じゃあそれを面白おかしく自分の中のネタとして、心配性なりの対処法をどんどん増やしていってはいかがでしょうか、というお話でした。長くなっちゃいましたね。今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。私も心配性すぎてリスナーさんの数がゼロになってしまったらっていうことを考えたりもするんですよね。じゃあゼロになったら次どうしようかなっていうことを対処法を今考えたりいたりも実はしますこれはねまた面白い策があるので、会った人にお伝えできたらななんても思っております。では今日も素敵な一日をお過ごしください。おしまい。お知らせです。ヨガの日ではですね、オンラインワークショップを開催してくださる方を大募集しております。もうテーマはですね、ヨガの日のオンラインであなたの好きをワークショップにしませんか、ということで、好きラブの方ですよ、好きヨガの日のレッスンにご参加いただいている方、いただいていない方関係なく、全ての皆様にオンラインワークショップを開催してみたいっていう方のお手伝いをしたいと思っております。例えば今は店舗営業しかしていないとか、会社員しかやっていないけども副業で何かやってみたいとか、何か物を作っていたりアクセサリーとか育児の傍ら作っているけれども、これをもうちょっと広めたいなとか、作り方をむしろ教えてあげたいなとか、新しいことちょっとやってみたいなって思っている方の踏み台にしてもらいたいなと思っております。でやってみたかったけどできるか不安だなとか、何すればいいか分かんないとか、いろいろとあると思うんですよね。気持ちだけがあるっていう場合はもう大歓迎なんですけど、私綾乃が、全力サポートをしますので、打ち合わせもさせていただけますし、むしろこういうことがやりたいっていうやんわりとしたものが決まっていたら、そこからもう少し詰めて、あ、じゃあこういうタイトルでこういうセミナーにして、これを目的にやってみましょうっていう感じで進めていきたいなと思っております。事前打ち合わせは最低でも1回と、直前のリハーサルを1回だけさせていただきたいなと思ってるので、もう忙しい方でもできるように時間はあまり取らず、ほとんどチャットで LINE でさせていただきたいと思ってます。で、何かねやりたいことあったりしますか。誰かの役に立ちたい、誰かの興味関心を生み出したいとか、おうち時間を有意義にしてあげたいとか、お悩みを解消したいとか、目的とか内容はもう自由です。オンラインでね、これから何か仕事を作っていきたいなっていう方の第一歩、めちゃくちゃ敷居が低い第一歩だと思いますので、チャレンジしてみてください。時間は本当自由です。1時間前後とかでも全然いいですし、30分とか1時間半とかでも全然いいです。お礼としてですね、 Zoom プレミアムの1ヶ月分のプラン、もしくはお好きな動画セットから2つプレゼントさせていただきたいと思っております。興味ある方はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、詳細チェックしてみてください。みんながみんな未来に対していろんなことを考えていたりもします。誰かの当たり前は隣にいる誰かの当たり前とは全然違いますよね。誰かが当たり前にできていることが誰かからしたら知りたいこと、学びたいことだったりします。掃除とか片付けとかもそうですよね。私も知りたいですよ私が当たり前にできないことたくさんあります。あなたの中にもそんなものがあるかもしれませんね。ぜひともお気軽にご連絡ください。お待ちしております。ではでは。